ヨハネによる福音書第15章の1節から5節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。震災の救援をしていた時にですね、避難所に一人のおばあちゃんがおられまして、仲良くなったんですね。で、おばあちゃんがですね、いつも言ってたのはですね、これも支援物資、これも支援物資って言ってですね、非常に喜んでおられまして、で、洋服も支援物資だよって言って、で、なんかですね、ジャージかなんかをめくって、このパンツも支援物資だって、おばあちゃん、見せなくていいおばあちゃんとかって言って、私はこんな若い者のパンツ初めて履いたとかですね、そう話してくれたおばあちゃんなんですけど、そのおばあちゃんは家からなんか全部土台からなくなっちゃったんですよね。で、たまたまですね、自分が働いているところにですね、バッグだけ持って働いてたので、その他のものは、だから全て人生で貯めてきたもの全部なくなっちゃったんですね、一瞬で。で、それでも明るいんですよ。これも支援物資、これも支援物資って、この下着も支援物資って言ってですね、こんなのは女子高生しか履かないよとかって言いながらですね、で、なんでそんな明るいかなと思ったらですね、自分がこれまでですね、仕上げてきたものっていうか、自分で一生懸命やって全部持ってきたと思ったんだけど、でもそうじゃないんだなというのが分かったっていうようなことをおっしゃったと思ったんですね。で、全部流されてですね、残ってるものは自分の服だったかもしれないけど、でも一番大切な命っていうのがですね、残された。そう思うと、いただくものは全部ありがとうと思ってもらえるんですね。これがですね、私たち一番必要なものはやっぱり命だけかもしれんよって話をそのおばあちゃんがよくしていたんですね。で、そのつながりからですね、またいろんな支援が始まっていくんですよね。なのでですね、全てなくなった時にあるつながりっていうんですか、それが本当の人間を生かしていくもんじゃないかなっていうことを、そのおばあちゃんが最後に言ってたのが非常に印象的だから、人間は何につながっているかっていうのが一番大切なんよという話をですね、してくれたんです。で、イエス様は十字架にかかる前に緊迫した状況の中で弟子たちにブドウの木の例えを話されています。この例えでは、木はイエス様で、枝は弟子たち、ブドウの木に枝が結びつくように、イエス様と弟子たちの交わりも強く結びついている、つまりつながりなんだと思います。弟子たちが誰にどこにつながっているか、それを一番最後の時にですね、イエス様が十字架にかかる前に多分教えておられて、私につながっていなさいという、私につながっているということで全てのものがですね、導かれていくのだということを最後に教わったんでしょうと思います。で、ある会合の席って言った会合の席なんですけど、居酒屋でみんなで飲んでた時なんですけど、異業種文化交流会っていうのによくなんか呼ばれたんですよ。いろんな社長さんとかおられて、そこにもみじまんじゅうの錦戸さんなんかがいて、その後またいろんなつながりになっていくんですけど、で、その飲み会っていうか、なんか高貴な飲み会なんですよ、ホテルのなんかですね。お部屋に呼ばれて、で、一人のですね、方がですね、エビで鯛を釣るっていうことわざがあるけど、この解釈はみんな違うと。で、一人一人その解釈を言えっていうわけですよ。で、面白かったです。ですね、多いのはですね、安い餌で高貴な魚である鯛を釣る、丸儲けだっていうことだ。大抵こういうふうな解釈が多かったですね。ところがですね、あるですね、有名なお寿屋さんっていうかですね、の社長さんはですね、タイにとってはですね、エビはね、ご馳走なんだと。 ですね、きちっとしたおもてなしをすることによって大きな利益を得るっていうことなんだって、そうするとまた解釈が違ってくるんですよね。そうするとですね、いや違う違うとかつってもう一人の社長さんがですね、魚釣りの餌を考えるとエビは高価な餌なんだと大きな利益を得るためにはそれなりに大きな投資が必要なんだって言ってそれを解釈しておられて、解釈ってねいろいろあるんだなというふうに思ってですね、で帰ってことわざ辞典を調べてみたんですけど、でもことわざ辞典にはその意味は書いてないんですよね。それはそれぞれ自分で考えろということでしょう。まあ、そういう中で現代社会の状況によってエビをどう見るか、餌であるエビをどう見るかっていうことでしょう。エビで鯛を釣るっていう、エビと鯛をいろいろなものに入れ替えてみれば面白いなと思いながら、そんな話を繰り返し思い出したんですね。エビっていうのをですね、信仰で鯛を神様って考えたらどうなるかなとかですね、エビを十字架だったらどうだろうかな、そうやって考えるとなかなか意味深なことわざになっていくんですね。でも、何よりもですね、一番はですね、エビで鯛をするときに、大切なのはですね、つながってるってことですよね。竿につながってなかったら何もですね、ダメだ。そう思うとですね、やっぱりこのつながってるってことが信じるってことなんだろうな。その信じるを切るのやっぱり大きなですね、救いも私たちから逃げていくんだろうなと思いました。まあ、イエス様は私につながっていなさいと言われます。私たちが身を結ぶ方法は一つでは一つしかないんですね。それはイエス様につながっている、この方法しか私たちが身を結ぶことはできない。私たちが出会った人もつながっているんですけど、それはイエス様と私たちがつながっているから、その人がイエス様につながるというなので、私たちは今日イエス様につながっているというのはどういうことかを考えながら一日を過ごしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか一人一人イエス様につながって大きな実を結ぶことができるように、あなたが豊かな祝福を与えてください。今週もまた暑い日が続きますけれども、どうか大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩み苦しみにある方々にはイエス様が共にいて守ってください。また今週は九州学院の特進クラスの礼拝がここで行われますけども、どうかそこでイエス様自らが御言葉を語り、一人一人の心の中にあなたの御言葉がとどまることができるようにしてください。今週1週間もイエス様が共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。